市長と語ろう。今日のお客様は大村秀樹さんです。大村さんは平成12年4月に島田市消防団の8分団1部、現3分団1部に入団。平成20年より分団長、副第一方面隊長となり、通算17年目を迎えました。消防団本部員として災害現場での状況把握および安全管理や団員との情報伝達を行っているほか、総務企画部ラッパ隊担当としてラッパ隊の訓練にも参加しています。また防災関係の講習会や研修会にも積極的に参加しています。そこで今回は市長と島田の防災、防災の日を前に考えるというテーマで語り合っていただきます。
大村さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大村さんは普段、島田消防隊員の第一分団長ということでご活躍と伺っております。消防団員になられて17年目ということですが、はいはい、消防団員になってこれまでの17年間、どんな思いでつながってまいりましたか？
そうですね、入った当初っていうのは、はい、やはり右も左も分からなかったもんですから、やはり先輩団員にですねついていくのがやっとかなということで、まあ、今に比べてで、ね、より火災の方が大変多かったもんですから、比較的、まあ、今と違って、まあ、火災現場等々に出る機会がものすごい多かったっていうのを、しています。
は
い、
そうですか。まあ、消防団員としてのね、さまざまな実践活動を通して鍛え上げてきたんだなっていうお話伺いました。はい、ちなみにですね、はい、島田の消防団員今849人おられるんですね。はいはい、でこの数というのはですね、近隣の藤枝市さんや焼津市さんと比べましても、消防団員は人口あたりに比べると倍の人数がいるというこの島田市なんです。はい、それだけ手厚くですね、市民の安心安全を守っていただいているということを深く感謝をしております。まあ、今日はですね、大規模災害、例えば地震災害などのような正確な情報把握や安全な避難方法について、等ですね、日頃から消防団として、ご活躍あるいは研修を積まれていることがございましたら教えていただけますか？
そうですね、私たちは、まあ、専門的なもの、無線とか、消防無線とかそういうのがあるんですけども、やはり市民の皆様に対しては、まあ、同胞無線であったりテレビラジオ等の複数の情報網からですね、情報を収集してもらってですね、また避難マップですか、はい、これを活用していただいて余震に備えながら安全に避難できるルートを、確認することが大切かなと思います。
そうですね、複数の情報源ということですが、この FM 島田も本来はですね、大きな災害時には一番活躍するそのことを目的として設立した経緯もあります。ですから正しい情報をいかにどういう手段で集めるかは大事ですね。
そうですね。
またですね、デマが飛び交う、チェーンメールっていうんでしょうか、ありもしない根拠のないデマがですね、次々と SNS、それからメール等でですね、伝わっていくという、市民の不安を煽るというようなこともですね、大きな災害時には多く見られることなものですから、市民の皆さん一人一人が正確な情報をどういう手段で、複数の手段でね、手に入れる方法ってしっかり持っていてほしいですね。
そうですね、便利なものが確かにあるんですけども、なかなかその新しいものっていうのがこうなんていうんですかね、正確になるっていうまでも時間もかかりますし、やはりですね、この地元の情報をすぐにこう流していただけるっていうのは、すぐにですね、避難やわからない情報がね、すぐ手に入るっていうことで大変活用されるの望んでいます。
そうですね、また避難経路、避難方法もですけれども、もちろん余震も備える大事なことですけど、もう一つね、風向きによって火災等が発生した場合に、その風向きのところに逃げるとやっぱりまずいですね。ですから自分の市街地、住んでいるところが例えば二次 災害として火災が起こる可能性があるということであると、まあ、その季節の風向きにもよりますけれども、とにかく逃げていただくということも大事かなと思いますね。先ほどね、この頃火災は少なくなったっていうお話聞きました、はい、でも火災以外にですね、いろいろなことで消防団の出動回数増えているんじゃありませんか。
そうですね、今からの時期ですと、はい、風水害、特に台風とか、はい、ゲリラ豪雨っていう形で突然短時間の間にですね、雨が降ってくる、あるんですけども、やはり自分たちもそうですね、火災だけではなく、その風水害とか、まあ、捜索なんかもあるんですけどもね、急な増水なんかには大変注意していただきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。まさしくこれからの季節、台風シーズン、それから大雨が上流部で降った時に、こちらではそんなでもなくても川の水が急に速く流れる、激流になることもございます。こうした時に消防団の方々の見守り体制でありますとか、土のう積みでありますとか、本当に大雨が降った時にね、一番頼りに、住民がしているのが消防団の存在です。
はい、ありがとうございます。
火事、それから水害、それから捜索活動というようなことが出ましたが、はい、他に消防団員としての双方訓練の大会でありますとか、それから、冬場の火の用心の見守り等もやっていただいてますね。
はい、今現在はですね、やはりたくさんな、行事もありまして、その中でですね、やはり警戒活動っていうのが自分たちができる、まあ、予防っていう形で、皆さんに安心していただく一つなのかなと思っています。
は
い、
そうですね、話が逸れてしまって、あれですが、今防災の日を前に考えるということで、特に大規模地震災害というようなお話を今日はしているのですが、この大規模地震災害直後のですね、倒れた家屋、あるいは土砂崩れで生き埋めになったというような方の救助活動に対する注意点というものがありましたら教えていただけますか。
そうですね、発災直後っていうのは本当に自衛隊さんや消防機関っていうの方がすぐ来てくれるんだろうなとは思うんですけども、実際にはですね、やはり範囲が広がってしまうと、なかなかですね、来られないっていうのが現状です。それで、やはりですね、住民の皆さんもですね、もちろん、避難するのがやっとかもしれませんけども、大人の方ですね、まあ普段慣れた、道具なんかでね、ハンマーとかですね、バール、ジャッキーなどを使用してですね、救助に当たっていただきたいなと思ってるんですけども、やはり熊本のようにですね、大きな地震が起きて、余震等もありますんで、十分ですね、安全には、留意してもらって活動をしていただきたいなと思っています。
そうですね、東海地震が単独できた場合に、この地域自衛隊の救援活動が入るまでに3日、そして南海トラフ型の巨大地震ですと1週間から10日は孤立するという想定になっています。すなわちその間は地元の中で何とかしていかなきゃならないということですので、ご近所の方々との共助、これはとっても大きな役割を果たすことになると思います。
そうですね、自分たちもやはり訓練をするんですけども、いろいろ職種の関係もありまして、できることをまずやっていただくのかなと思っています。
そうですね、はい、またそうした大規模災害の時には避難所を訪れる方も大変多くなると思うんですね。で、避難所はですね、まず避難所そのものが余震に耐えられるかどうかという応急判定士、応急の地震判定士の方たちの診断を受けて、その、避難所がですね、使えるかどうかということが分かるまで、決定するまで避難した人たちを中に入れることができません。で、中に入っていただいた後もですね、一つの小学校あたり200人ぐらいが、規模なんですが、はい、きっとそれ以上大勢の方が押しかけることになって、食べ物、そしてトイレの問題、それから寝る場所、そして個人のプライバシー、さまざまな課題が起こってくると思うんですね。そうした中で、避難所運営というのは今、地域の自主防の方たちに任されることが多いんですけども、はい、ぜひその避難所生活というものに女性の視点 というものをですね、生かしていただく、自主防にも女性が必要かなと思います。
そうですね、私たちも実際消防団で活動をするんですけども、はい、やはり男性が圧倒的に多いということで、まあ、もちろんうちの方でも女性の隊員もいますけども、はい、やはりですね、その避難所へ行ってですね、なかなか消防団員であったり消防職員であってもなかなか言えない部分等もあると思うんで、ぜひですね、自主防さんの中から、まあ、女性の方が、まあ、リーダー的なものをちょっと作っていただければありがたいかなと思います。
私もそのことはひしひしと感じてます。プライバシーの問題や感染症の予防のこと、それからストレスの解消法、それから小さな赤ちゃんやご高齢の方を抱えた、はい、家族、そしてまた障害のあるご家族のいらっしゃる方もおられます、はい、こうした方々に寄り添う、まあ、支援といいますかね、避難所運営ができるようにという意味では、はい、これから自主防の避難所運営の中に女性の視点を入れていくってことはとっても大きな役割を果たすと思います。
そうですね、やはり我々でも、うん、まあ、活動は救助とかはもちろん我々ができるかもしれませんけども、その避難所の運営等についても、まあ、できる限りのことは自分たちもやりますけども、やはりその辺が一番大きなことになるのかなとは思います。
また消防団員の皆様もご家族が無事で、はい、ね、自分も怪我がしてない、はい、それだからこそ救援ができるわけですから、はい、やはり自分の身を守る、はい、ご家族の身を守ることが第一ですものね。
そうですね、なかなかもちろん、発災直後っていうのは、そういうパニックとかそういうものもあるんでね、はい、できれば活動に集中してね、できればいいんですけども、やはり幅広い若い方からもちろんお年寄りの方まで、全てを我々も頭の中で考えていかなければいけないので、やはりそのあたりはですね、また市長さん行政さんがですね、本当にですね頑張っていただいて、我々もその支援につなげられるよう頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。私も行政としてですね、私は島田市の防災力、市民の安心安全、不安を取り除くという意味では本当に一生懸命やっていて、多分防災減災の対応では県内一、全国でも本当に数えるほどトップクラスの装備、そしてまたシステムを作ってきていると思います。しかしそれでもなおね、やはり、いざ発災となれば、まさに人が問題です。そこにどんな人がいて、どんな活動ができるかということが、まあ、大きくね、市民の命を守ることにつながります。で、島田の消防団はですね、2年前の特殊東海製紙の火災の時にもですね、6日間、まあ、24時間体制でですね、消火活動に当たっていただいて、昨年はそれにより全国一の表彰、消防長官賞を受けたということもございます。はい、まさに私としてはですね、島田の消防団員が市民生活の安心と安全を守る要、本当に普段は見えないけれど大きな力を発揮していただける存在としてね、いつも頼りにし、また誇りに思っているところです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これからも市民の安心安全のために、そしてまた、もうすぐ防災の日も参ります。こういった時にですね、市民がみんな自分ごととしてね、この災害を考える、被災した時どうするのかということを考えるきっかけにしてほしいですね。
はい、そうですね。
本日はどうもありがとうございました。はい、お世話になりました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は染谷市長と大村秀樹さんで、島田の防災、防災の日を前に考えるをテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。